ブッティとセアカのジャックインザボックス。続いてのコーナーは、
あなたの心暴いちゃうぞ。
このコーナーは心理テストに答えてもらうことにより、ブッティとそして皆さんの心の中を暴いちゃうコーナーです。
お疲れ様でした。
暴いてやんよ。
ありがとうございました。
ほら、問題ではないからあなたでも答えられますよ。
まあね、答えられるね。
そう、選択問題です。こちらは
私の希望した選択問題だね。
そうそう、
今後すべてにおいて選択問題以外はなしということになりました。
いや、私安藤はそれに了承しておりません。
すべて選択問題以外問題じゃないってことになりました。
さやかちゃんはそんなこと知らないんだぞ。
自分でさやかちゃんって言っちゃダメだよ。
なんでですか。なんでですか。
今多分ね、聞いた人たちが、ちょっとこれ消すね、ピッて言って、
いや消さないで消さないで、
やめてそのまま。
はい、行きます。で、ちなみに実は私も心理テストの結果を見ておりませんので。
お、そうなの。
私さやかの心の中も暴かれてしまうということになっております。
だから
同じだよ、同じだよ、
もう行くよ、
うん、いいよ。
はい、それでは第1問。
お、
あなたは一匹の犬を飼うことになりました。
いいね。
しかし出会ったばかりの犬はなかなか懐いてくれません。
なんだと。
さて、次のうちどのようなお世話をしたらその犬があなたに心を許してくれるでしょうか。
A、 餌をあげる。 B、 撫でて可愛がる。 C、 一緒にボールで遊ぶ。 D、 散歩に連れて行く。 B がいいな。
撫でて可愛がる。
うん。
早いんです。私まだ決めてないんですけど。でも撫でて可愛がるのもいいな。
じゃあ変えようか。
いや一緒でもいいんじゃないですか。別に
ボールで遊ぶのもいいけどね。でもやっぱいいかな。
確かに餌をあげる、一緒にボールで遊ぶ。
餌は懐いてなかったら食べないよ。
さすがワンちゃん飼ってるだけありますね。
うん。
散歩に連れて行く。
いやでもどうなんね、お腹が空いて、わかんない、その前の状況によるよね。
なるほど、じゃあ私も B で。
あ、
B でお願いします。
よし。
はい、この心理テストではあなたの精神年齢がわかります。
低そうだね。
犬が喜ぶこととは実際あなたがされたら嬉しいこと。なるほど。あなたが喜ぶことから精神年齢がわかります。
私が喜ぶことは D だぞ。
散歩に連れていく。
あ、違う。C だ。
一緒にボールで遊ぶ、
うん、
なるほど。じゃあちなみに A、 餌をあげるを選んだあなた、うん、あなたは精神年齢10代。
若いね。
あなたは物をもらうことで幸せになれます。まだ自分の性格などの内面を認めてほしいという段階には至ってないようです。他の人にはない無邪気さや初々しさがあなたの魅力的な長所になっています。
え、じゃあ私 A でもいいよ。
あなたは B ですよね。あなたは B ですよね。いきますよ、B。
冷たいね。
情緒不安って。
嘘。
やばい、これ私にも当てはまりますので。
まあ合ってんじゃない。
あれ、まあ精神年齢は20代から30代。撫でるイコール触られるという行為は人間の欲求で最も原始的なものです。自分では精神的に大人だと思っていてもまだまだ子供っぽさが残っています。そのためその時々の感情で物事を判断することも多々あるようです。
永遠の10代だからね。
じゃああなたは A じゃないといけないじゃない。
うん。
でもあなたは B です。
B です。まあ情緒不安定だからいいや。
確かに。てか言って。はい、では C を選んだあなた、頼もしさもあり精神年齢40代から50代の。
いいのか良くないのか分かんないな、それ。
いや、精神年齢は上の方がいいんじゃないですか、若いより。
うん、
見かけは若い方がいいかもです。
うん、
で C は、ボールを使って犬と同じ目線に立って楽しむことができるあなたは他人を受け入れることのできる余裕と自信にあふれた人。自分の感情のコントロールがうまく周りからは頼りがいがあると思われています。
はい、
そうです、
うん、
じゃあ D はちなみに D は、散歩に連れていくですね、うんうん、C が一緒にボールで遊ぶでした、
うん、
で D が成熟した大人
を
精神年齢60代以上だそうです。一見相手に任せているようで自分の判断で行動できる散歩を選んだあなたは、
うんうん、
自分自身のことをよく理解しているため人をリードすることができる成熟した人。周りの人からの信頼は抜群だそうですよ。
私のことかな。
あなたは B ですよね。
あなたもね。
人のことが言えない。ああ、
あなたもね。
私も B です。だって撫でて可愛がった方がなんかね、懐くかな、懐くっていうか
可愛いじゃん。
信頼関係ができるかなって、お前のこと可愛いんだぞって、
っていうか私がモフモフしたいだけ。
自分の欲求か。
ふわふわいいじゃん。
いいですけど。
ふわふわを抱っこしてたいじゃん。
そうですけど、
なんでもないっす。
ワンちゃんがなんか心地いいね、懐かないってことはさ、
うん、
まだここの環境に慣れてないってことじゃないですか、
うん、ワンちゃんがさ何歳かとかよく分かんなかったからさ、
そんなに詳しくは、そんな心理テストで。
いや、そのワンちゃんの状況が分かんなかったから、とりあえず撫でるしかないかなと。
分かりましたよ。
ごめん。
分かりましたよ。そんな、まあ深く考えちゃうよね、役者だからね。その設定の細かいところもね、
まあ、そのね、捨てられた状況とか分かんない、捨てられてるのか分かんないけど、いろんな状況によりけりで一番無難が撫でるかなって思いました。なんでもないっす。次いく。
じゃあいきます。
はい、
第2問。
うい、
自分へのご褒美として素敵なグラスを一つ買うことにしたあなた。
ほう。
4種類のグラスの中であなたはどのタイプのグラスを選びますか、
うん、
A ワイングラス、
うん、
B 長細いグラス、
うん、
長細いグラス、
うん、
C 和風の陶器、 D 球体のグラス。
さあ、球体のグラスって、
球体のグラスまん丸ってことなんじゃないですか、うん、丸、なんかちょっと洒落たデザインの。
細長いのってシャンパングラスみたいな。
あー、だと思いますよ。
陶器、看板がよく私イメージが丸くなってる。
和風の陶器、
和風だけど、ね、グラスなんでしょ。でもあれ、
まあ、まあ、とりあえずなんかコップ、
はい。
コップ、
おう
素敵なコップを、
お
好きな飲み物を飲めるコップをお選びください。
おう、じゃあ2番かな。
長細いグラス
かな。
なるほど。じゃあ私は和風の陶器も面白そうだな。
模様があるのかね。
ありそうだよね、和風の
陶器。結構いろいろ花が描いて、
でも球体のグラスもなんか面白そうだな。なんかちょっとなんかなんていうの、
球体、半球みたいな感じなんで、
半、なんかそうじゃない、まあ、ワイングラスの上がある感じ、
上だけみたいな、
上だけみたいな。
ほう。あー、でもよくあるよね、
なんかウイスキーをロックで飲むみたいな、そんな形を私は想像しましたけど、
うん、
でもワイングラスもなー、いいな、どうしようかな。早いですね、ブッティさん。
あ、そうかもね、私。
じゃあ球体のグラスにします。
うん、
この心理テストで分かるのはあなたのカリスマ性、だそうですよ。グラスは女性の象徴です。グラスの形や特徴はあなたの心の特徴を表しています。つまりグラスの特徴というのはあなたの長所となる部分です。
お
う、だそうですよ。ではでは、
3番洒落てそうやね。どうなんだろうね、和風
どうなんだろう。 A ワイングラスを選んだあなた、仕事で能力を大きく発揮。
へえ、あれ結局 A にしたんだっけ。
私は D
か、
球体のグラス。
エレガントで機能的なワイングラスを選んだあなたは現実主義であり、それと同時に華やかさも大切にする人。仕事にはこの両方の要素が必要とされるので、その能力を仕事で存分に発揮することができるでしょう。
うん、
じゃあ A を選んだあなたはすごいですね。
じゃあ A かな私。
あれ、あなた確かなんだっけ、 B B B
B ですね。
B ですよね。じゃあ B を選んだ、細長いグラスを選んだあなたは、
おいおい、
わすごい、芸術芸能の才能あり。
やったね。
わ、 B にすればよかったかな。スタイリッシュで高貴な細長グラスを選んだあなたは芸術的意識が高く美しいものを追求します。いや、そんな風には見えないんですけど。
そうでもないよね。
うん、あなたの持つ芸術的センスや美意識は多くの人の心を魅了し感動を与えることでしょう。はい、次行きます。
なんだよ、掘り下げようぜ。
やだ、なんか悔しいです。
掘り下げてこうぜ。
はい、掘り下げないです。C、 C は、うん、和風の陶器を選んだあなたは、
うん、
暮らしを豊かにする才能あり。
そう、
風情ある渋い和風陶器を選んだあなたは堅実的で安定を重視し、日常生活を楽しむ才能にあふれています。家族独身を問わず普段の暮らしに知恵とエッセンスを提供することができるでしょう。
んー、
だそうですよ。じゃあ最後の D は私選んだ D、 球体のグラス。
じゃあ終わろうか。
え、ちょっと待ってくださいよ。それだけ言わせてください。あ、愛情あふれる癒しを与える人。
はい、ありがとうございました。
機能的ではないですが完成された球体を選んだあなたは目に見えない心のつながりや宇宙とのつながりなど、
あ、テレパシー、
スピリチュアルなことに興味が深いようです。
欲しいなそれ。
持ち前の人当たりの良さとあふれる他者への愛情で人を癒し元気にするでしょう。うん、声優に向いてるね。よし。
はい、宇宙と交信したい。
勝手にしてろ。
から苦労はしてないよ。
ではでは、
はい、
楽しんでいただけましたかな。
うん、
以上、あなたの心暴いちゃうぞのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。いかがでしたでしょうか。さやかとブッティの、ジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様のご意見ご感想をお待ちしております。こんなことしてほしい、こんなことを話してほしいなど何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオビフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありまして、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とか送っていただけたらと思います。ビフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットで pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メール送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pfri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
はい、こちらのラジオビフリネットはツイッターとフェイスブックもやっておりますので、ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@ビフリネット、フェイスブックは facebook.com/ビフリネットで検索ができます。
私たち二人それぞれツイッターもしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。
はい、私さやか、さやかのツイッターは安い富士に良い中華の家と書いて安藤さやかと検索していただくと出てくると思いますよ。
ん、私は IT です。@yokoishada1111、 同名字の愛のところを入れ忘れてしまってようこいしゅだ1111となっております。
よろしくお願いします。
これからもっともっと楽しく面白い番組にしていきたいなって思ってますので、次回以降もぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。
次回の更新は3月20日です。次回も、次回もよろしくお願いいたします。
はい。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りいたしました。